ルカの福音書を学び始めて、3年近くになりますけれども、いよいよイエス様の十字架のクライマックス、イエス様がその霊を父なる神様にお返しになるその時であります。このキリストの平和教会ルカの福音書、私たちはずっと学んできて、イエス様の十字架こそ悪魔に対する勝利だったのだということを私たちはずっと学んできています。私は小さい時から家庭がクリスチャンホームだったもんですから、あの復活の前の、イースターの前の日にね、集まって、礼拝とか祈祷会をしたりする時に、賛美歌の中でアタのカテリと誇りしことは人世の夢と今しも消えぬっていう賛美があるんですね。ご存知ですかね。知らないです。で、その賛美を歌ったりすると、十字架はサタンが勝ったんだけども、十字架においてサタンが勝ったんだけども、でも復活においてイエスが逆転大ホームランで勝ったという、そういう意味の賛美だったんですね。でだからずっと小さい時から、十字架はイエス様の負けだったんだけど、復活において勝ったんだっていうふうに、思ってたんですね。小さい時そういうふうにずっと思ってた。だけど福音書を読めば読むほど、ルカの福音書を読めば読むほど、十字架こそがイエス様のサタンに対する決定的な勝利であった、だからイエス様はよみがえったのだということが分かるですね。で、そのことを皆さんとこのルカの福音書を学ぶことを通して分かち合うことができてきたことを本当に感謝します。だからね、ついでに言うと、ルカの福音書にはありませんけれども、他の福音書にはイエス様が十字架にかけられたときに、我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかという言われたその言葉を、イエス様が、本当は私たちがね、絶望しなければいけないのに、イエス様が代わりに絶望してくださったから、私たちは絶望しなくてもいいんだっていう、そういう解釈があるんですね。でもその解釈はもうはっきり言って完全間違いだと私は考えています。そうではないんです。詩編第22編の冒頭の言葉ですけれども、その詩編第22編を最後まで読むと、後半になって大きな賛美に変わっていきます。詩編の22編の冒頭の言葉をイエス様が最初に叫ばれた、最後に叫ばれたということは何を意味しているかというと、私はこの戦いを父なる神様の助けなしに、生身の一人の人間として戦って悪魔に勝利したということを明らかにするために、その言葉をイエス様は語られたんですね。イエス様は絶望してその言葉を語られたんじゃなくて、生身の一人の人間として悪魔に勝つ、その戦いを私は戦い抜いたということをイエス様は語ってらっしゃる。そして父なる神様に対する信頼は揺るぐことがなかった、そのことを今日も見ていきたいと思います。イエス様の十字架の目的と御業っていうのは、もういくつものこの層があるんですね。まずは今言ったように、罪のないイエス様が悪魔の誘惑と攻撃のすべてを受けて、すべての攻撃を受けて、肉体的な苦しみも含めて、恥ずかしめも含めて、すべてを受けて、自分の義、自分の正しさを主張せずに、神様、父なる神様への完全な信頼と人への完全な愛を全うして殺されていくことによって、人として悪魔の企てと支配を打ち砕くという、悪魔に対する支配、悪魔に対する勝利、これがイエス様の人としての戦いでありました。そして 悪魔に打ち勝ったイエス様の血によって全人類の罪の贖いを永遠に全うするということが父なる神様の御心であったんですね。そしてそれによって神殿における動物の犠牲による礼拝を廃止して真の礼と誠による礼拝をこの地にもたらす、これがイエス様の十字架の目的と御業の二つ目ですね。そして三つ目は、これは私たち一人一人が体験していくこと、生涯において体験していくことなんですけれども、私たち一人一人に十字架の地、すなわちイエス様の命、これは聖霊で、聖霊として私たちに与えられるものですが、それを注いで全ての罪を清める、全ての罪から解放する。ヨハネの第一の手紙一章七節に、神の子イエスの血は全ての罪から我らを清めるっていう言葉がありますけれども、私たち一人一人がそれを自分たちの生涯において体験していく、毎日毎日それを体験していく、イエス様の十字架の血潮の恵みを毎日体験することができるようになる。そしてさらにイエス様の血、イエス様の命を注がれた者の命、つまり私たちの命そのものがイエス様の命と一体化する、イエス様の血を輸血された、そうするとイエス様の血と私たちの血は一つになるでしょ。それと同じようにイエス様の命と一体化してイエスと共に死に、イエスと共によみがえるものとされる、実存が転換する、私たち自身が悪魔に対する勝利を経験していくものとされる、これがイエス様の十字架の目的と御業。こういうふうにもう本当に多層的にイエス様の十字架の御業、目的っていうのはあるんですね。で、ただ、まあ、多くのと言うべきじゃないですけど、ある教会ではイエス様が私たちの代わりに死んでくれたから、それを信じさえすれば天国に行けるっていう十字架を非常に歪曲化した、歪小化した教えが教えられること多いですけども、そういう小さなことじゃないんですね。もう本当に私たちの存在そのものがこの生きていく上でイエス様の十字架の血を体験していく、そのことによってこの血を神の国にする、私たちが天国に行くことが救いなんじゃないんですよ。この地が神の国として清められ、作り変えられていく、そのことが神様の御心なんですね。そして私たちはその働きの中に招き入れられて、そしてイエス様と共に死に、イエス様と共によみがえるものとされる、イエス様と共によみがえることが言うならば目的なんであって、天国に行くことが目的ではないんです。何度も言ってますけど、天国に行くためにイエス様を信じるっていうのは究極の利己主義なんです。そういうようなことのためにイエス様は十字架にかかられたんじゃない、この地を神の国にするため、その働きのために私たちを招き入れるために、私たちに十字架の地を注いでくださっているのです。さて、時はすでに12時頃であった。全地が暗くなり、午後3時まで続いた。太陽は光を失っていた。すると神殿の幕が真ん中から裂けた。ここで太陽は光を失っていたってどういうことだと思います？日食？たまたま日食が重なったのかしら、その日。どう思いますか？私は小さい時そう思ってましたよ。だけど日食はね、日食って新月の時ですよね。だから太陽の前に月が来るってことは、月は新月ね、ですよね。そうなんだけども、水越の祭り、つまりイエス様が十字架にかかられた時は春分の日の次の日の満月の夜が水越の祭りなんで、だから水越の祭りの次の日でしょ、だからほぼ満月なんです。だからこれは日食ではありえないんです。 つまり世の光であるイエスが失われたということをここでは表しているわけですね。闇が人々を覆った、イエス様が取り去られたことによって闇が人々を覆ったということをこの言葉は表している。ヨハネの福音書の12章35節36節にこう言われている。そこでイエスは彼らに言われた。もうしばらく光はあなた方の間にある。この光というのは我は世の光なりと言われたイエス様のことですね。光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことがないように、あなた方は光があるうちに歩きなさい。闇の中歩く者は自分がどこに行くのか分かりません。自分に光があるうちに、光の子供となれるように光を信ぜよとイエス様おっしゃったけれども、その世の光として来られたイエス様が失われたということをこれは表している。では神殿の幕が真ん中から裂けたとはどういうことなのか。神殿の幕っていうのはですね、神殿には聖女と至聖女を隔てる幕というのがありました。で、後でちょっと図とか写真とか見せます、写真はないですけど図を見せますが、その幕というのは青紫、黄色の撚り糸でそれ折った、まあ、厚い幕ですね、まあ、ドンスのような幕ですけれども、でそれにですねケルビムという、まあ、御使いの姿を、まあ、織り出していたものであったようです。でこれが当時のエルサレム第二神殿の模型ですが、この青白い建物が神殿です。でその中がどうなってたのかってことはまあ、よく分かってないっていうか、写真とかがあるわけじゃないので想像図になりますが、想像図の前に今の青白いところがこのここの部分分かります？ M って書いてあるところと聖女って書いてあるところがある、この建物がこの神殿ですね。さっきの青白いところで、この聖女と書かれているところと M と書かれているところの間に縦線が入ってますでしょ。でここに幕がかけられていたわけなんです。これが聖女で、まあ、これが当時のエルサレム神殿聖女の創造図で、ここに七枝の燭台、メノラーがあって、でここでここに、光沢台があって、あと、まあ、パンを置くテーブルがあった。でここまでは毎日祭司たちがくじで当番を決めて入ってこう炊いていたんですね。朝夕こう炊いていた。だけどこの幕の向こうには1年に一度だけ大祭司が一人だけ入ることが入っていたわけなんです。でまあさっきの絵に比べて随分ちょっと小さいですけど、まあ、普段はここで光沢で1年に一度この垂れ幕の奥にここが至聖所と言われるところで、ここに1年に一度贖いの日、まあ、これは9月中旬以降から10月9月の末ぐらいから10月の中旬ぐらいまでにあるヨムキプールという贖いの日に大祭司がここにお牛の血と、おやぎの血を携えて入って、この契約の箱っていうのがある、ここに置かれてるんですけど、契約の箱、こういうものでこれの蓋に、この蓋に血を振りかける。でそれによってその祭司自身の罪と、そして大祭司自身の罪と、それからその1年の間にイスラエルの民が気づかずに犯した罪の贖いを行うということが行われていたわけです。まあ、罪を自覚した場合には自分で罪の捧げ物しに行かなければいけなかったのでね。だから気づかずに犯した罪の贖いをここで成していたということです。でちなみにですね、 この、なんか羽のついた人のようなものがあるでしょ、いるでしょ、あるでしょ、これケルビム、まあ、一つだって、一つと言うべきか、一人と言うべきか、一体と言うべきか分かんないんだけど、一つだったらケルブっていうんですね、ケルブで、複数だからケルビムっていうふうに言って、ここね、これ蓋なんですよ、ここの、ここで、下が契約の箱で上は蓋なんです。で、この蓋に血をかけることになっていたんですね。で、出エジプトの後、幕屋が作られた時には契約の箱の中に十戒の石板とマナが入った壺と目の出たアロンの杖が入れられていましたけれども、後にそれはまあなくなるわけですね。それで第二神殿時代には箱と蓋だけであったっていうことで、で次がね結構重要なことなんですけど、この蓋のことね、ヘブライ語でカポレットっていうんですが、これは蓋とか覆いっていう意味なんですね。蓋とか覆い、まあ、英語で言ったらばカバーですねというような意味なんですけれども、これは覆うというカファールというヘブライ語からと同じ語根の言葉で、このことからそのヘブライ語の、意味から分かることは、罪の贖いは血を注いで覆うというのがその原義であるということが、罪を覆うってことですね、罪を覆うというのがその原義であるということが分かる。で、このカポレットに対すをどういうふうに日本語に訳すのかということについては、いろんな理由があるんですけども、新改訳聖書ではなだめの蓋とか訳されている、神様が怒っているからそれをなだめるためのものだっていう、そういうそれはヘブライ語から来たんじゃなくて解釈、まあ、ある一定の神学による解釈であります。それから共同訳では贖いの座って書かれていて、これはまあ贖いという言葉が覆うという言葉なので、覆う座という意味で使われているのではあれば、ヘブライ語の意味が受け継がれているものだと思います。で、英語ではマーシーシートというふうに訳されていますけれども、元のヘブライ語の覆うという意味からはずれたものであるかもしれないというふうに思います。で、これらのことはですね、ヘブライ学博士の手嶋雄郎先生から教えてもらったことです。ヘブライ語ではヘブライ語のもともとの意味はこうなんだ、罪を覆うということなんだということです。それでこの大祭司が中に入って、お牛とおヤギの血を持って入って、そして罪を覆う、罪の贖いを行うというのはどういうことかというと、それはヘブル人への手紙の9章に書かれています。そしてそれがイエス様の十字架において、それが旧約聖書の時代に行われていたものが、それが廃止されて真の贖いが行われたということがヘブル人への手紙に書いてありますが、このようにあります。さて、これらのものが以上のように整えられた上、整えられたというのは今ここで言ってきたこういうことですね。こういうふうに整えられた上で、祭司たちはいつも第一の幕屋、つまり幕の手前の幕屋に入って礼拝を行います。しかし第二の幕屋、つまり奥、至聖所、幕の向こう側には年に一度大祭司だけが入ります。その時自分のため、また罪が知らずに犯した罪のために捧げる血を携えずにそこに入るようなことはありません。聖霊は次のことを示しておられます。つまり第一の幕屋が存続している限り、聖所への道がまだ明らかにされていないということです。あと まあ、年に一度大祭司だけが入るというのは先ほど言った、年に一度贖いの日ヨムキプールに、年に一度だけ入る。でそこで、贖いの蓋にお牛の血とヤギの血を振りかけることによってその日その1年間の罪の贖いをするということが行われていた。で第一の幕屋が存続している限り聖女への道はまだ明らかにされていない。つまり第一の幕屋手前幕の手前の聖女と幕の向こう側の台の聖女あの台の幕屋つまり死聖女が分離されている限りは礼拝する人の良心を完全にすることはできないんだっていうんですね。でどうしてかというと、これらはただ食物と飲み物と種々の洗いに関するもので新しい秩序が立てられるまで課されていた体に関する規定に過ぎない。つまりその知らずに犯した罪を意識しないうちに犯した罪の贖いをするということはそれは立法の規定に従ってそういうふうに決められていたことが十分にできなかったこと、それに対する贖いであるんだけども、それは私たちの心を完全にするようなものではないというわけなんですね。でそのためにイエス様はこの第一の、聖女と第二の聖女、死聖女を分け隔てるこの幕を引き裂いて中に入った上で、そして何をなさったか。しかしキリストはすでに実現した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、人の手で作ったものでない、すなわちこの被造物世界のものでない、もっと偉大な、もっと完全な幕屋。ここはイエス様ご自身の体です。イエス様ご自身の体、これは十字架に引き裂かれたイエス様の体のことなんです。で、それを通って親木と子牛の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度だけ聖女に入り、永遠の贖いを成し遂げられました。親木と牛の血は若い雌牛の灰を汚れた人々に振りかけると、それが聖なるものとする働きをして体を清いものにするなら、まあ、これはまあ旧約聖書の中の規定なんですけれども、体が汚れた場合には雌牛の灰を水に溶いたものでを振りかけてもらって清めてもらうということがあったんだけども、それは体を清めるだけであって心を清めることはできない。だけどイエス様の血は傷のないご自分を常しえの御霊によって神にお捧げになった、その血はどれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ神に仕えるものにすることでしょうかと言われている。イエス様がご自身の体を裂かれましたね、十字架において釘付けにされて槍で刺されて、そしてそこから流れ、それが幕屋の神殿に垂れ下げられていた幕屋のその幕垂れ幕が破れたということは、イエス様の体が裂かれたということと対応しているわけなんですね。そしてイエス様の血がイエス様の体から流れ出たように、その流れ出た血が死聖女まで霊的に運ばれたんだ。そしてこれまで不完全、お牛と親木の血によって行われていた不完全な罪の贖いはそこでもう廃止されて、イエス様の血による完全な贖いがそこで行われた。つまり全人類の罪の贖いがイエス様の十字架の血によって行われたということを、この神殿の幕が切って神殿の幕が真ん中から裂けたということは意味しているというのです。神殿の幕が真ん中から裂けた、まあ、そのことによって明らかにされたことっていうのは、イエス様が その例においてご自身の血を至聖所に携えていって、契約の血の箱にそれを注いで永遠の贖いを成し遂げた。つまりこの永遠の贖いによって私たちはどんな時にも、私たちが仮にどんなに自分自身が惨めな状態であってもだと自分で思っていても、また人に何と言われようとも、私たちは完全なものとして神様に近づくことができるようにしてくださったんだということなんですね。神殿の幕が真っ二つに裂けたということによって表されたことは、イエス様の血による贖い、つまり罪が、私たちの罪を全部覆ってくださるということが、私たち一人一人にいつも開かれたものとなった。それまでは閉じられてたんですね。幕によって閉じられてた。だけどそれが開かれたものとなったということを意味している。そしてイエス様はこうやって全人類の罪の贖いを成し遂げた上で、イエス様は大声で叫ばれた。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。これは先ほども言いましたけれども、父なる神様への揺るぐことのない絶対の信頼を最後まで持っておられたのがイエス様であった。最後は絶望して絶望して死んだんじゃないんですね。絶望して死んだんじゃないんです。最後まで父なる神様に対する揺るぐことのない絶対の信頼を告白して、その霊をお返しになった。この息を引き取られたっていう言葉もね、これ日本語だったら死ぬって意味でしょう。だけど福音書の中にはイエスは死んだとは一回書かれてないんです。これはギリシャ語の原因は最後の息を出したって、最後の息を出した、ヘブライ語だとロアハって言いますね。息、神の霊もルアハって言いますけど、風もそうですね。で、それを自分ご自分の中から全部出して父なる神様に返されたということを意味する。普通の死ではなかった。普通は息がだんだんだんだん息ができなくなってなくなりますけど、そうじゃなくて息を全部出して、霊を全部出して父なる神様に返された。そうすると刑を執行していた百人隊長はこの出来事を見て神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい人であったと言った。で、この百人隊長はローマ人です。そしてイエス様の鞭打ちと死刑執行の現場監督ですね、執行者であった。で、イエス様の苦しみと死を目撃して、これが単なる死ではなく神にある死であったということを彼が分かったっていうんですね。これものすごい死であった。だから 死ではなくて神様にご自身の霊をお返しするっていうことがものすごいことだったんだ、異教徒にもそれが分かったというようなことがイエス様の最後であった。またこの光景を見に集まっていた群衆も皆これらの出来事を見て悲しみのあまり胸を叩きながら帰っていったとはあります。この群衆も十字架におけるイエス様の神にある死を目撃して、イエス様が残忍として殺されてしまったことを嘆き悲しんで帰ったと言います。でもこれで終わらなかったんですよ。これで終わらなかったんです。何か、なぜかって言ったら、ペンテコステの時にイエス様が復活なさってから、ね、その後ペンテコステが起きますけれども、聖霊が降臨した時、その時に 数千人、最初のペテロの説教で3000人が改心した。男だけでしか数えられてないからもっとたくさんいたと思いますけど、数千人の人たちがペテロの説教を聞いて改心したとありますけど、イエス様の十字架を目撃していた人たちだったんですね。だから罪のないイエス様が殺されてしまった、世の権力者たちによって殺されてしまったということを嘆き悲しんだ人たち、その人たちがペンテコステでクリスチャンとなるためにこの時すでに備えられていた。つまりイエス様の十字架の死の出来事っていうのは彼らを改心に導く種をまいたっていうか、その道備えをしたというか、彼らをこの時点ですでに招いておられた、すごい出来事だったということなんですね。イエス様は見物にやってきていた声らの人々をもイエス様と共に死に、イエス様と共によみがえる運命、十字架の血によって悪魔に勝利する運命へと彼らをも招いておられた。すごい出来事だったんだ。まさに悪魔に勝利するし、それが十字架の出来事でありました。先ほど見ましたけれども、神殿の幕が真っ二つに裂けた。これによってイエス様の血による罪の贖いが私たち一人一人にいつも永遠に開かれたものとなった。私たちはイエス様の十字架の血にいつでもアクセスできるようになったってことなんです。いつでもアクセスできるようになった。イエス様の十字架の血が私たち一人一人に注がれる。イエス様の十字架の血が悪魔に勝利する。あの十字架によって勝利した。そして私たちの生涯においても悪魔の企てがこのイエス様の十字架の血によって打ち砕かれていく。それを私たち一人一人が体験できるようにする。それがイエス様の十字架の恵みであります。ただ単に2000年前に行われたことを頭で信じるっていうだけじゃないんです。それを私たちが自分の体験として知っていく、それがイエス様の十字架の血の力なんですね。それを私たちは体験していきたい。与えるっておっしゃってくださってるんだから、私たちはそれを求めていきたいと思います。御子イエスの血はすべての罪から我らを清める。御子イエスの血はすべての罪から我らを清める。すべてです。すべてです。すべての罪からです。人が許さないって言ってても、すべてです。イエス様は許すんです。人はダメだって言うかもしれない、だけどイエス様は大丈夫だ、私のところに来いっておっしゃってくださっている。私たちもイエス様のこの十字架の血を受けて、私たち自身も罪に苦しむ人一人一人と共に、私たちも罪人でありますからね、許された罪人なんで、だから共に大丈夫だって声かけ合いながら生きていきたいと思います。お祈りをしましょう。 主イエス様、今も十字架の血を注ぎかけてくださることを感謝いたします。私たちの内側にも外側にも攻撃があり、それによって私たちは怪我され、また痛みつけられますが、あなたは私たちにあなたの命そのものである十字架の血を今も注いでくださいます。私のそばに来いと、十字架の身元に来いと呼んでくださることを感謝いたします。どうぞ私たちの存在の一番奥深いところにあなたの十字架の血を注いで、私たちを罪から全く清めてくださいますようにお願いいたします。そしてさまざまな攻撃やまた痛みがやってくるときに、あなたの十字架の血によって命を回復して立ち上がっていくことができるように、私たちにますます注いでください。あなたの十字架の血でなければ解決しない一つの問題にあなたが解決を与えくださいますようにお願いいたします。また私たちも許された者として互いに励まし合いながら、手を取り合いながら歩んでいくことができるよう助けてください。イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。